林塾長です。今日は学校で使っている教科書についてお話ししていこうかなと思います。先生たちの中には結構その教科書をあんまり子どもに見せずに、その中の問題を抽出して、考えるみたいな授業を展開する方が結構多いかなと思います。そういう私もですね、教科書のこう問題の部分だけこうスキャンして、その部分だけ本当になんか短冊みたいに切ってノートに貼ってみたいな、で、それ以外のところっていうのは、練習問題として使うみたいな、そんな使い方をね、してた時期があったんですよ。でもですね、これすごい実は弊害があると思ってまして、メリットの一つとしては、余計な情報が入らないっていうことですね。余計な情報っていうと、その問題の解き方みたいなものが見えないようにするっていう。でも、これね、教科書としては、あえて見えるようにしてるはずなんですよ。で、そこを隠して、見えないようにして自分たちでやり方を考えるみたいな。ここまでの算数ですね、基本的には。じゃあ、なぜそういうふうにするかっていうと、問題解決学習みたいな形を取ることが算数って非常に多くてですね、私の住んでる地域は、でそこでは解き方を考えてみんなで相談するみたいな、そういう流れがね一般的なんですよ。でも今は多分ちょっと時代が変わってきていて、教科書っていうのは常に子どもたちのね、手元にあって、でいつでも見れるっていうのが当たり前であってなきゃいけないかなって。で教科書見ないでっていう状況っていうのは多分ね、学習としては良くないんですよ。でこれがね、時代の変化だと思うんですね。昔は多分教科書見ずにその問題だけ解くっていうのが多分鉄板だったんですね。今は違う、むしろ教科書を読まないっていう状況を作ってきたことによって子どもたちが教科書を読めなくなってる、またはなんか困ったことがあったとか分かんないことがあった時に教科書を見るっていう習慣がつけられてない。でこれはね、結構大きな問題かなと思います。なんでかっていうと、テストをやるときに問題の意味が分からないとか文章から問題がうまく捉えられないっていうのは、それは本当になんか教科書をちゃんと読んでこなかったからの一言で解決、できちゃうかもしれない。で、基本的にテストの問題っていうのは、教科書の内容を参考にしてできているので、で、教科書を本当に隅から隅まで徹底的にできるようにしてれば、テストっていうのはクリアできるものなんですよ。でもそれが難しいっていうのは、やっぱりその教科書を使って学習するっていう経験があまりにも少ないのかなと。だからこそ今私たち、そう、教師側は、教科書をどのように使っていくかっていうことに、もう一度ね、向き合わなきゃいけないかなと思うんです。だ、昔はこれでよかったは通用しないですよね。ぶっちゃけどうでもいいですよ、そんなことは。今どうなのかで、今の教科書って本当によくできてて、子供が一人でそれを読んで、取り組んだとしても、そこまでの内容がきちんと抑えられてればちゃんと解けるようになってるんです。すごいですよね、実際。ただし、その前の学年の同じ単元のものとか、その前提となる知識がなければ解けないっていうのは、それはもう当たり前ですよね。だからこそ、その1年生の内容から教科書をきちんと押さえていくっていうのは、小学生にとって、中学生にとって、本当にここが一番大切なんじゃないかなと、思います。ね。それ思考力とか、ね、表現力とかっていろいろありますけど、で、それも教科書をきちんと使っていく中で育っていくはずなんですよね。教科書にはちゃんと手引きがあって、で、そこには、良質な問いが転がっているわけですよ。本当によくできてる、教科書は。教科書信者みたいなになってますけどね。だからこそ、私たちは、もう一回ね、その教科書を使うっ ていうことを意識して授業を作らないといけないと思います。で、そこで出てくるのがおそらく自由深度学習みたいなものなんですね。自分で教科書を読んで、自分のペースで進める。で、自分の困り感に応じて練習をすると。うん。で、この自己調整みたいなのっていうのは、やっぱり成績の中にも入っているし、どこかでね、やらなきゃいけない部分じゃないかなと思うんですよね。うん。まあ、授業全体をね、そうするのは難しいというのであれば、子供が自己調整をして問題に取り組む時間を作ってあげるくらいはしないと、うん。じゃないと、いつまで経っても子供たちは先生たちが与えたものを消化するだけの、なんか餌を待つ鯉みたいな。ね、そんな状態じゃ困りますよね。目の前に与えられた素材を自分で調理して、で、自分なりの美味しい料理に仕上げていく、自分の舌に合うものにしていくみたいな、そういうイメージをね持つ必要があるかなと思います。うん。そのためには今日3回目ですけど、本当に教科書をちゃんと使えるような子にしていかなきゃなと。で、ドラゴン桜の2ですね、で出てきた話の中で、なんか本当になんか自分で学習ができるとか賢い子っていうのは教科書で勉強ができると。で、教科書を本当に何度も何度も読み込んでボロボロになるまで使ってると。うん。で、それがそのまま受験勉強になってる。うん。だからこれこそがまさに教科書を有効活用している状態ですよね。だって読んだら理解できるようになってるんですよ。だとすると、その教科書っていうのをきちんと読めるようにするっていうのが私たちの仕事の一つであるじゃないでしょうかね。うん。で、それをなんか優しく噛み砕いてあげたりとかするのは、もしかすると子供たちの学びを妨げてる可能性がある。合理的配慮とかは別ですよ。ね、文字大きくしたりとか、振り仮名を振ったりとか。だからこそ、うん。ね、今、もし、まあ保護者の方で言うと、自分のお子さんが教科書をあんま読んでないとか、教科書を読めないとかっていう状況があるのであれば、まあ、一緒に読んであげたりとか、教科書を読みながらこう一緒に学んでみたりとかっていうのを、やっていくのが、まあ、家庭での学習ではいいかなと思います。本当に教科書よくできてるんで昔と全然違いますよ、本当で。実はですね、私が持ってるのは今、経営林間の教科書なんですけど、そこにはポイントポイントにちゃんと QR コードがついてて、で、解説が入ってるんですよ。で、そこの、まあ、わかんない時にはそこの解説の動画を見ていいと思いますし、で、それで、まあ、理解した上で問題に取り組んでみたりとか、うん。そういうこともできるので、一回ね、教科書をちゃんと見てみてください。保護者の方も先生方も。すごいですよ。語彙力。語彙力がひどい。はい。うん。で、私はちょっとね、その塾の学習の中で、そうだな。まあ、既存の学習がもう十分にできる子に関しては、もう自分でちょっと教科書を読んで進めるっていう時間も取っていこうかなと思っています。まあ、そのカリキュラムもね、ちょっと作ってみないと、完全に投げっぱなしではいけないので、どのように教科書を読んで、どのようにその内容をノートに落とし込んでいくかみたいなのは、まあ、一度自分でやってみてね、体系化していく必要があるかなと思いました。うん。まあ、ここが多分葛原先生の言うところの、まあ、Q&Ks になってくるのかなと。まあ、うん、ほぼそうでしょうね。うん。問いはもう出てますからね、そこにいや、ちょっとね、楽しみです、そういう意味では。さて、それでは今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。